どうも、浅です。今日はですね、スピンズネットワークの Q&A を、撮っていきたいと思います。で、今回はコピーライターコースの青木さん、西田さんですねと、コンテンツオルダーコースの田中さんに、来てもらっているというか、もう僕が会いに来て今録音してるんですけど、で先日アンケートを取ってですね、いろいろ、まあ、参加迷ってる人って結構多かったんで、まあ、その人たちがどんなことに悩んでるのかっていうのを、まあ、僕は僕でメルマガで一応回答はしたんですけど、2人の意見も聞きたいなっていうことで今話していこうと思います。で、あ、まあ、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
で一番多かったのはやっぱり自分にはどのコースが向いてるのかが、まあ、まだ判断がつきませんっていうのが一番多かったなって思うんですけど、で、まあ、僕はそのまだやりたいこと決まってないんだったらとりあえずクリエイターコース入って技術面を磨いておけば、まあ、損はないよって話をしたんですけど、うん、2人はどう思いますか？
うん、同じような感じはしますけど、でもどのコース入ったらいいか分かんないっては思うだろうなっても思いました。そう、
なるほどね。
うん、やりたいことが特別なかったらやっぱ迷うじゃない。
うん、
そう、入り口は迷うのかもなって思ったりはしました、そのアンケート結果見て。
ど初心者だったとしたら、うん、そのどのコースがベストかっていうのはないと思うんですよ。
うんうん、確かに。
だからどのコースに入っても結局片手落ちになっちゃうから、
うんうんうん、
全部学んで一流みたい、一流とまでは言わないけどオールラウンドプレイヤーみたいなところがあるから、
うん
うん、気持ちとしてはね、結局全部盗んでやるんだっていう気持ちで、
うん
うんうん、一番興味があるピンときたコースに最初飛び込んできてくれたら、うんうんうん、それでいいのかなとは思いますけどね。
うんうん、
そうね、それでしか分かんないしね、
うん、
興味がある。
そうで、今回、まあ、お試し期間っていうことで2ヶ月間があって、でそれはもともとスピンズネットワーク1年間の講座としてやる予定で、で、まあ、それだといきなりだと、ね、判断つかないから、まず2ヶ月間お試しコースがあったらどうかっていうところで今回のバーがあって、
うん、
でも、まあ、よくよく意見を聞いてみると、まあ、選びきれないっていうのがあったん で今回の条件としてはどれか1つ4コースあるうちのどれか1つを選んでくださいねっていう話だったんですけど、全コース最初の2ヶ月間からもう受けれるようにしてもいいのかなっていう気になったんですけど、うん、2人はどう思いますか？
黄金ブルーだけど、あ、いいんじゃないですか。
うん、うん、まあ1コースに絞るっていうのは多分最初の意図としてはそこにちょっと集中してもらって、
うんうん、
で自分の可能性だったりとかを、まあ、見極めてもらうみたいなところもあったと思うんですけど、まあ、ただ蓋を開けてみれば、ね、どのコースに入れるかわからないっていうのも、入っているかわからないっていう声もあるだろうし、
うん
うん、このコースに入りはしたけどあっちのコースが良かったなみたいな、
うんうん、
そういう気持ちも出てくると僕らにとっても、ね、優しくないかなと、
うんうん
う
ん、
思うからそれはいいと思いますよ。
まあ、思ったよりねどれ、ま、選んでいいか迷ってるっていう人が多かったんで、うん、ちょっとそこは想定外だったなと思って、
うんうんうん、
まあ、だって大体ねどれかには興味あるだろうって思ったんで、
うんう
ん、でとりあえず選んで参加してもらったらいいかなというぐらいの気持ちだったんで、
うん、
だ今回、まあ、今聞いてもらったように、最初の2ヶ月目から、まあ、一応メインのコースは選んでもらいますけどメインのコースを選んだ上で、最初の2ヶ月目から他の4コース全てのコンテンツが受けれるようにします、
うん、
なのでつまり、5000円で4コース、合計5セミナーかける2ヶ月分っていうのが受けられますよっていう、
やばいよ、
わけわかんないやつ、
それ
大丈夫かな。
5000円でいいのそれ。まあ今更いいのっつったって
そうですね。まあだんだんテレビショッピングみたいになってきますけどまあね、でも本当に、ありえないと思います、
うんう
ん、まあ、って条件に、変更するので、
うん、
まあ、今迷ってる、もしどのコース入っていいか迷ってるって人はとりあえず1個選んでください。でその上で2ヶ月間全て受けられるようにしますんで、そしてその中で2ヶ月やってみて、あ、やっぱこれやってみたいなっていうのがあれば3ヶ月目以降継続してもらってもいいし、
うん、
もちろん変更もありだし、
うん、
最初に選んでもらってたものから、
うん、
でどれもやっぱ自分には向いてないなと思ったらもちろん3ヶ月目以降参加してもらう必要全然ないんで、
うんう
ん、だからとりあえず試すっていうところをやってほしいなと思います。試さないことにはもう何も始まらないし5000円なんてほぼリスクないと思うんで、
うん、
だから、うん、そこがネックになってるんだったら、まあ大丈夫なんで、
うん、
ぜひ入ってきてほしいなと思います ね、
まあ、だから一つ金銭的なリスクはもうほぼないと、
うん、
これ無料なんかにしちゃったら、
うん、
これはもうお互いにとっての不幸だと思うから、
うんうん、
まあ、5000円は多分僕らが提示できる最低限のこのお試し価格
だと思うんです
よ。そうです
ね、運営費がね、赤字赤字で半分
完全なら赤字だね、
うん、だけどもやっぱ時間はね投資してほしいなと思う、
うんうんうん、
たくさんの時間をね4コース、ま、受けるんだったらまともに受けたら結構多くの時間使ってもらうと思うけど、そこはね投資してもらわないと、
うんうん、
それだけですよ。
いやでもね多分4コースで計5種類のセミナー、ウェブ制作コースと映像制作コース合わせて、うん、でもそれぞれが多分3時間とか、
うんうん、
まあ、多くて4時間ぐらいのセミナーだと思うんで、うん、まあ言ってもそれぐらいってことですよね、うん、15時間程度なんで、うん、まあ1ヶ月で15時間ぐらいは見れるだろうと、うん、まあ、もちろん全部見なきゃいけないってわけでもないし、
うんうん、そうだね、
うん、だから見た方がいいですよね、
見た方が絶対いいよね
そうそうそう、
漢字もつかめるし、
うんうん、
ピンとくるだろうし、
そうですね、うん、多分面白いんで、
うん、
でじゃあ次の質問ですけど、基本的にはオンラインで学べることができるっていうのがまあ利点だと思うんですけど、
うん、
まあ、ネットワークっていうことがあるんで、そのつながり、直接のつながりとか交流会みたいなもの、が、まあ、ある程度頻繁にあった方がいいと思いますって意見があったんですけど、うん、まあ、質問じゃなくて、
うん、
だこれも、レターの方には全然書いてなかったんですけど、うん、一応3ヶ月に1回ぐらいは、まあ、今のところ東京大阪で考えてますけど、で交流会っていうのを開こうと思ってますので、うん、そこで、要するにクリエイターコースもコピーライターコースもコンテンツホルダーコースもマーケッターコースも全部ごちゃ混ぜで集まって、うん、交流を深めてもらうっていうようなことをやっていこうと思ってます、
うんうんうん、
でまあ最初に10月31日にその全体集会もあるんですけど、そこで個人的にまあざっくり考えてるアイデアとしては、あの各コースになんか、バッチでもいいしワンショーみたいなのでもいいし、なんか、なんていうの、名札みたいなのでもいいんで、あのその人は何コースに入ってるのか分かった方がいいかなと思って
なるほど
るんですけど、どうですかね、そんな感じにしとけば、まあ、お見合いパーティーじゃないけど同行みたいな感じでいいのかなって思ってるんですけど、
まあウィウィしくていいんじゃないですか。
だから、まあ、来た人にはね、あの、うん、バッジみたいなものを渡してこれつけてみたいな、
うんうん、結構それでキャラが分かるね、そのさ、うん、同じ腕章をつけてる同士で話すタイプの人と、
うん、
コンテンツホルダーコースがコピーライターコースと仲良くしてたら、こいつもいろいろ考えてんだみたいなさ、
うん、
でもいいんじゃないそれ、分かりやすくて、
そうですね、うん、で多分まだまだね一番最初なんで、その実力者が出会うっていうことではないと思うんですよ、うんうんうん、これから伸びていく人たち、あるいは、まあ、すでに結果を残している人もいっぱいいると思うんで、そういう人たちはお互いができるってところで、あ、こいつはちょっと成長するかもなみたいなところがあると思うんで、うんうん、そういうところから、ね、もう出会っていけばかなり、まあ、関係性も作れるし、
うんうん、
で気軽にお願いできるようになると思うんで、うんうん、まあ、だから全体集会をぜひ参加してもらって、そのチャンスを生かしてもらいたいなと、まあ、もちろん遠方の人もいるし海外の人も今回いるっていうことなんで、
うん、
なかなか参加できない人もいるとは思うんですけど、うん、まあ、でもそういう人は3ヶ月に1回は、
うん、
あるんで、あと、2ヶ月間がお試し期間ということなんで、あの2ヶ月目にも、交流会はやろうと思います、
うん
う
ん、
っていうところなんで、まあ、いろいろ交流会もあるし、つながりっていうのを持てるような形は取っていきますよっていうことですね、
うんうんうん、大事ですね、
うん、で、あとは何でしょうね、まあ、2ヶ月経って3ヶ月目から36万円、まあね、年間というか、もともとがスピンズネットワーク自体が1年間の講座なわけ で、
うん、
でそれの2ヶ月間が5000円で参加できるってことなんで、実際支払い金額は35万5000円になると思うんですけど、それが、まあ、なかなか金銭的な問題で払える自信がないというか、
うん、
2ヶ月3ヶ月後か分からないから、迷ってますみたいな人がいたんですけど、
うん、
それについてどう思います？
払える自信がない、
要は3ヶ月後に払えるかどうかは自信がないから、今入っとくのはなんていうかな、
うん、
失礼って思ってるのかな、分かんないけど、
ああなるほどなるほど、あでも俺にはそういう感覚はないけど、
まあ僕にもないんで、
そうだね、
だってお試しって言ってんだから、
そうそうそう、
とりあえずお金なくても入って学ぶもの学んで、そこで気持ちが変われば、
うん、
そっから先のチャレンジの話なんじゃないの、金策するかどうかっていう
のは、そうですね、うん、頑張れるかもしれない
です、
ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
2ヶ月やってあこれは本当に学ばなきゃいけないと思うんであれば、
うん、
多分集められる金額だから、
うん、
結構このスピンズネットワークの中で1年間でこう身につくスキルだったり、うん、何ご縁ネットワークって、うん、この金額で考えたらそんなに高いわけじゃない、
うん、
じゃないですか、うん、その辺がねお試しの2ヶ月間で、まあ、試せばいいのかなと、
うんうんうん、
本当はねもうそんなことで迷ってなくても 入れよって言いたくなるけど、まあ、いろんな現実があるだろうから、うんうん、試せばいいんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、だからこそお試し期間なんで、うんうん、そこは遠慮せずに入ってもらえればなと思います、
うんうん、なんかそこでね義理みたいなものを発動させられても、
うんうんうん、まあね、なんか心理学的に言えばあれですよね、結局なんていうの、偏向性の原理的なことでなんかずっと抜け出せなくなるみたいな心配があるかもしれないですけど、
うんうん、
あのまあ、僕のメルマガとかで特に読んでくれてる人は分かると思うんですけど、そんな暑苦しくないんで、
そうそうそうそう、
あの去るものを追わずっていうスタンスですから、うんうん、まあ、他のね田中さんのところとか安藤さんのところも似たようなところかもしれないですけど、
うん、
なんか嫌がってる人をね無理やり引っ張ってまで入れようとは全然思わない、うん、
いいことがないからね、うん、双方にとって、
そうそうそうそう、う
ん、周りにとっても良くなくなるからいいんじゃないですか、うん、深く考えずに
もっとしたたかに
い
ってね、
うん、いや全然いいと思います、得られるものをどんどん得てもらえればなと、うん、であともう一個多かったのは自分にできるかどうか不安ですと、っていうのがありましたね、うん、まあこれは多分スキル的な問題もあるし、今自分自身のレベルみたいなのもあるだろうし、うん、あとまあ人付き合い苦手っていうのもあったんで、これに関してどう思いますか。
変わる気があればできます、
うん
うん、でそのための1年間だし、いろんなコースもあるし、うん、でいろんな人の出会いの場を作るわけだから、
うん
うん、やるつもりなら全然できると思います、
うんうん、
だからそのつもりがないと難しいかもしれない、
うん
うん、ただ教材を買って現実が変わらなかったっていうのと、このスピンズネットワークに入っても同じようになるっていうのはイコールにはならないような気がします、
うんうん、
結局自分の覚悟っていうかどうしたいのかで決まるのかなって感じはしますよ、
うん、
今の実力どうこうじゃなくて、
うんうん、結構アウンさんとことかは、まあ、コミュニケーションを教えたりしてるわけじゃないですか、うん、そういうお客さんの層ってこういう心配って多いんじゃないかなと思うんですけど、例えば自分はモテるようになりたいんだけど、うん、モテるようになれるかどうかがわからないというか、
うん、多分ね俺の場合最初にそういうことを、うん、言うなっていうことを言ってるから、思ってても多分言ってこれないような気がする。なんでそういうことを言うなっていうかっていうと、自分にねできるかどうか不安があるっていうのはそれ分かるけど、ピンときてるんだったらそれはチャレンジすべきだと俺は思うし、ピンときてないことをチャレンジする必要ないね。だからできるかどうかっていうよりも自分が今こうピンときてるかどうか、やりたいかやりたくないかだと思うから、それ先に来るかなと思って、うん、その不安は、
うんうん、まあでもなんていうか回収しなきゃいけないみたいな気持ちもあるんじゃないですか、
うん、
せっかく入ったんだったら続けなきゃいけないし、 その払った金額ぐらいは回収しないと、
うん、
まあいけないと、うん、まあそれはそうなんですけど、うん、当然そうだと思うんですけど、うん、なんていうんですか、心配しすぎっていうか、
うんうん、
あんまりあれか、そっか、自分がこう1年間で大きく変われるっていう感覚、実感がないかもしれないですね。
なるほど。
それか今までが変わらなかった経験があるからだよね。
だってそんな1年間で大きく変わったこと多分ほとんどの人は経験ないと思うんですよね。
変わったとすれば本当それもう環境がガラッと変わったとか、
うんうん、
今まで飛び込んだことなかったところに飛び込んで、うんうん、今まで出会ったことなかったような人に触れ合ったとかだったら、1年ですげえ変わったなって実感するようなことはあったけどね、
うんうん
うん、そうそう、環境の変化が過去にあった人は多分変化って感じてると思うんですけど、うんうん、例えばエスカレーター式でね小中高と行って、
うんうん、
ある程度決められたレールとか、ね、行ってたらとか、ずっと田舎に暮らしてるとかだったら、うんうん、あんまり変化ないかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
確かに
変わると思うけどね。
そうそう、変わる、
今思ってる変わりたいそのゴールと1年後に変わったその現実っていうのが同じかどうかわからないけど、うん、でも少なからず変わるはずですよ。環境違うし、会う人違うし、やること違うから、
うんうん、あ、特にゴールも含めて多分変わると思うんで。
そうだね。
その最初に思い浮かべてるゴールってなんかちょっと違うものじゃないですか、
うんうん、だから
、ね、例えばじゃあワンピースのルフィが一番最初から海賊王になるって今まで言い続けてますけど、でもその海賊王って意味が徐々に徐々に変化してると思うんですよね、うんうん、最初は漠然と海賊王になるって言ったけど、今はいろんな意味も含めて海賊王になるって言ってると思うんで、うん、だそれと一緒で、例えばお金持ちになりたいって最初に思ったとしても、その1年後のお金持ちになりたいとまた意味が違うだろうし、
うん
う
ん、
成功したいって意味、その成功の意味がまた変わってくると思うんで、それも含めて成長だと思うんで、うん、だから今の自分にできるかできないかっていうのはあんまり関係ないし、うん、だから、まあ、未来というか可能性に僕は投資してほしいなと思いますね、
うん
うんうん、ってとこですかね。
ですね。
あとは 他の今コミュニティだったりとか教材学んでて他のことを実践していて、まあ、同時に進行でやると、
うん、
どっちつかずになるんじゃないかって心配があるみたいなんですけど、
うん、
そういう心配をしたことないからね、
うん、でも結構そういうの聞くよね、
うん
うん、結構聞く自分でやってるコミュニティでもだし言う時はある。例えば今僕がやってるやつですごいコアなコミュニティはもう入れるなって言う時もあるし、
うん
うん、だって動かないからもう入れるのはもう情報インプットのフェーズじゃないよって言う時も、
う
ん、
ああそういうことですね、
うん、そうっていう時もあるけど気にしない方がいい気はしますけどね、うん、正直、うん、いろいろ入れてね、うん、そうだね、
うん
うん、必要俺の場合は必要なものだったら自分で必要だって判断したものだったらちょっとこれ時間ないなとかって思ったとしても、うん、あんまり関係なくて、うん、とりあえずやるっていうのがあってでやった結果思ってないようなものだったらそれはもうやめたっていいし、
うん、
そこで何か回収してやろうとか損だなとかってあんま考えないっていうか、
うん、
やらないことの方が損のように感じる時はある、
うんうんうん、そうだね。多分これ心配してる人って例えば違う塾とかにも入ってるとかいうことでしょ、
うん、
その違う塾の塾長みたいな講師みたいな人が言ってるこうしなさいっていうのとスピンズネットワークの講師が言ってるのが勝ち合った時に、
うん、
どっちを取っていいのかとかもわからないと思うんだよ、うん、とかそういう心配はよく聞くの、うん、俺は自分のやつをこう言うすけど、大体、うん、そういう感じなんじゃない。
なるほどね、うん、いや、うん、そっか、まあそういうことですよね、
うん、
うん
うん、
いや、わかんないですね。だから僕の場合だと、まあ、個人的な意見を言うのであれば、例えばじゃあ A さんと B さん同じ尊敬してる人が違う意見を言ったとしても、うん、あんま関係ないですね、
うん
うん、そのどっちにしろその意見を聞くつもりはないから
なるほど。
なんていう、取り入れるつもりはありますよ。参考にするつもりはあるけど、うん、その通りにしようとは思わないわけじゃないですか、
うんうん、
そうそう、
だから、うん、別にじゃあ A さんがこのビジネス最高だって言って B さんはこのビジネス最悪だって言ってるんだったら、お互いが言ってることを理解しようと思いますね、
うんうんうんうん、
でその上で自分がどっちなのかっていう問題だと思うんですね、
うんうんうん、
じゃあ自分は A さん寄りなのか B さん寄りなのか、
うんうん、
それとも全然違う C さんになるのかっていうことだと思うんで、うんうんうん、ただそれだけかなと思うんで、その情報自体にあんまり振り回されなくてもいいのかなって気もするし、あと時間がないって感覚がよくわからない。まあ、サラリーマンやってたらそんな
の俺はね、うん、あった、それはサラリーマンやってたから、
うん、
時間がないってよくわかるんだけど、でも今こうやってね、こうコンサルの仕事とかやってて、うん、やっぱ言われたら一番困るこの悩みが時間がない、うん、っていうのと、あと今すぐなんとか生活をなんとかしなきゃいけないんですって言われるのも困るし、
うん、
その2つかな、
うん、
確かに、
うん、
まあ、そこまで、ね、困るまではほっといたらダメですよね。
確かに、私時間そんななくないと思う。
いや、そう思う、ね、
うん、時間あるから、時間ないって言ってる人は、
うん
うん、時間に対する意識がないだけで、
うんうん、
できるはずですよ、
ね、多分ね、Facebook 見たりスマホを見て扱ったりさ、うん、テレビ見たりさ、
うん、
絶対してるわけだから、
そうそう、タバコやめるだけで結構時間できるはずなんです
、うん、できるだろうね、う
ん、イライラするかもしれないけど、
うん、
僕はいつも喫煙者を見ながらもう人生無駄にしてんなって結構だって長いですもんね、1日だって20本吸って毎回5分かけたらね、結構な時間がそれにかかっちゃうわけで、
まあね、
まあ、そこ工程しかかるからね、喫煙者
そうそう、だって同時進行でできるとかさ、考え事しながら吸ってるからだからね、
まあ、とか言いながら
酒も
そう
だね、
そうそうそう、完全
に酒もそうだ
そうだね、
うん、まあまあ、まあ、とにかくその、まあ、かぶってても、うん、というか同時進行でも多分できるし、それに、まあ、今回スピンズネットワークで教えてるようなコピーライティングだったりとか、うん、マーケティングだったりとかっていうのはもう相乗効果を生むものじゃないですか、うん、その例えばじゃあ今その人はアフィリエイトをやってますとかで、いろいろ作業がありますよね、アフィリエイトでサイト作ったりとか記事書いたりとか、うん、でそこにプラスしてじゃあマーケティングって作業あるかっていうとないじゃないですか、
うんうん、
要するにね、うん、だから 概念というか全てを包み込むようなものだと思うんですよね、
うん、
だから相乗効果を埋めるんじゃないかなと、でコピーライティングもそうですよね、コピーライティングって言われても別に、うん、じゃあ今日これやってくださいみたいなことじゃないわけじゃないですか、
うん、
だから普段やってる作業のレベルが多分上がるんで、その知識が入ることによって、うんうんうん、だからいいことしかないんじゃないかなって個人的には思うんです
けど、ね、そうなんだよね。だ勉強してる時だけ何かを身につけてるとか知識が増えてるっていうよりは、その勉強した僕ら の, その講義だったり、ね、その課題だったりをやっていく中で入れた知識をベースとして普段日常的に自分が触れるもの、出会う人でする会話、うん、そういうものをどうこう自分の知恵に変えていくかっていう、もうなんか日常がちょっとレベル高いかもしれないけど言ってること、うん、日常が勉強になるから、なんかね時間がないって、その作業の時間がないって多くの人は言ってるのかなと思ってて、うん、ただ仕事してる時も友達と遊んでる時もなんていうのかな、全部が作業、うん、全部が勉強っていう感覚で俺自身やってきたから、
うんうん、そうだね。
まあちょっとこの段階でねこれを言うのは難しいのかもしれないけど、
うん
うん、あんま難しくごちゃごちゃ考えすぎない方がいいような気しますけどね。だってこれって今1年間のこういう各コースがある専門学校なわけでしょ、
うん、
も
う
それが最初の2ヶ月間、まあ、今日決まったことだけど全コースの2ヶ月間5000円ってなった時に、うん、例えばできるかどうか分かんないとか、時間捻出できるかどうか分かんない、入る時に掲げてたゴールが達成できるかどうか自信がないとかいうのを、うん、天秤にかける必要は全くなくて、もう少しライトにね考えてさ、俺だったら飛び込むのよ、
うん、
じゃあこれクソだなって意味ねえなと思ったらやめればいいだけで、
そうそう
そ
う、
そこはね、うん、だからチャンスだとは思うからすごく、
うん、
ライト入ってきてほしいなと思いますよね。
ですね、
うん、
そう思います、
うん、
でじゃあ次の質問ですけど、
うん、
まあ、今すでにもう結果出してますと、例えばアフィリエイトとか、まあ、マーケティングとかコピーライティングで月に50万とか100万とか稼いでて、でそういう人に、まあ、入る意味はありますかっていう質問があったんですけど、
うん、
これはどう思いますか。
目的によるあると思います。そのネットワークだから、その人あお互いじゃないけどなんか、ね、若い目を、ね、見れるわけでしょ、
うんうん、
でネットワーク作れるからあると思うし、
うん、
人に伝えたりとかもできると思うし、
うん
うんうん、結構あると思います、
うん
うん、
その人は別にね、コピーとかコンテンツメイキングとかマーケティングを極めたと思ってるわけじゃない
ん
でしょ、
うん、
別
に。まあ多分そうだと思います。
で俺たちも極めたって思ってるわけじゃないし、
思ってないし、結構入ってない。俺結構入ってるよ、いろんなネットの講座みたいなやつとかさ、
うん、そうそう、気になるのがあったら俺もやっぱりポチって購入したりするから、うんうん、だからなんつうのかな、自分にしかできないことはもちろんあるし、その100万稼いでる50万稼いでる人にしかできないことを知らない人っていうのはあると思うから、
うん、
なんかね自分がもうそこに入っていって意味があるんだろうかって考える必要ってあんまりなくて、
うんうん、
自分が知らないことをまた取り入れに行って、そこで得た知識っていうのをまた活かせば、その200万100万が倍3倍になっていくだろうし、
うん、
そんな感覚ですね
完全にね、
うん、
じゃあ本読まないんですかって聞きたくなるもんね。
そうそうそう、
じゃあ結果出してるからあなたは本を読まない、もう全部、ね、
うん、
知ってますからみたいなことじゃないはずだから、
うん、
結構あると思います。どの意図でねその方がそういう質問をされてるのかって全部分かんないけど、
スピンズはスピンズネットワークはどこのレベルに合わせた、
まあ初級みたいなイメージがあるじゃないですか。
ああそっかそっか、
まあ、
うん、
ね、
いや全然僕はあると思いますよ、うん、だって講座っていうのはある意味付属品みたいなもんで、
うん、
重要なのはネットワークの方なんで、
うんうんうん、
だからね、でもネットワークに必要な人材っていうのはやっぱある程度専門知識があったりとかスキルがある人なんで、だから、その講座知識と技術を学んでもらうっていうことも含めてネットワークを作っていこうっていうのがスピンズネットワークなんで、
うんうん、
だからすでに実際問題として1億円とか2億円とか稼いでる人って参加してくれてるし、
うん、
月収100万円200万円レベルだったらゴロゴロいると思うんで、
うん、
で、まあ、多分思うに合理的な考えが正しいと思っている人がそういう意見になってくると思うんですよ、
うん、
コスパみたいな、
うん、確かに
コストパフォーマンス市場
サイトアフィリとか、
うん、
そのアドセンスとか結構実務能力がものを言うようなビジネスやってる人ってそっちかもしれないね、
うん、だから本は多分読まないんですよ。
あなるほど、
ね、なるほど、
だからそういう気になると思うんですけど、つまらないんですよ、
うん、
コストパフォーマンスだけを考えてやる合理主義っていうのは、
うん、
いや合理的な考えは絶対必要ですけど、ただそれだけだと自分が想像できるところまでしかいけないっていうのがあるんで、
うん、
だから自分は想像もできないようなところにもし行きたいと思うんであれば、やっぱり未知の領域に踏み込んでいかなきゃいけないし、知らない人に出会わなきゃいけない、
うん、
でそういう刺激があるからこそ 新しいビジネスも生まれるし、新しい自分を発見するし、いろんなことが出てくると思うんで、だからよくわからないんだったらなおさら入った方がいいかなと個人的には思います。これはまあ初心者でも上級者でもどっちでもそうですけど、もしスピンズネットワークなんかよくわかんないなって思うんだったら、なんか僕なおさら入ってみた方が2ヶ月間お試しだし面白いんじゃないかな、で単純にどんなやつらが参加してるのかなって見るだけでもいいと思うんで、そう思いますね。
まあ、オファー自体がね、こう稼げるようになるとか、稼げる専門家になるとか、ネットワークで つながれるとかね、機能性でを前面に打ち出している部分はあるのかもしれないけど、まあ、大きな声では言ってないけど、やっぱりこう QOL 高めるとか、こう目に見えないような部分っていうのを僕らは結構重視してるんで、そのためのネットワークでもあるわけじゃないですか。だからね、あんまりね、さっき言った合理的に考えすぎてもなと思うところはありますよね。
そうですね、じゃあ次
い
きますか。
はい。
あと多かったのはこういったって言われると心外ですけど、こういった塾系の怪しさに拒否感を感じるっていうのとあと最近変な塾に騙されましたっていう。だからちょっと
何塾だろう、
怖いですっていうか、まあ塾いっぱいあるから。
騙されたってどういうことが騙されたんだろうね。歌ってることと 身についたものとか現実とかが違ったから騙されたってことなのか、それともマジ騙されてるのか。
そう、
ね、マジ騙されてるのか、
主観として騙されたと思ってるのか、客観的に見たこと完全に詐欺だろうって目に遭ってるのか。
詐欺だったら不運だよね。詐欺じゃない。
でも最近客観的に詐欺じゃないっていうの多くないですか。
ああそうね。確かにな、
あれは客観的に詐欺にはなんないですか。
どう
その古代も古代というか、
ああマジ古代みたいな、
千倍古代みたいな、
は詐欺じゃんじゃないですか、さすがに、
だってね、田中さんも実践した、
あれは詐欺ですよ。嘘だもん。そう、これはね、多分結構知ってる人がいるから言われるんだけど、
知ってる、
に実は秘密裏でスタッフに買わせて口座潜入してマジ実直にもう 100% 実践させたのね。
ああ、
そうそう、例のやつ。そう、あれは
値段はいくらぐらいした。
値段は35万ぐらいのやつ。か40万
ぐらい。半年ぐらいまで。
半年前ぐらいで、バックエンドもスーパーバックエンドみたいなの買ってないけど、多少買ってて、あまりにも結果が出ないから、その講師をスカイプに引きずり出していろいろ話したんですよ。強度ケースとも含めて。したらその人がポロッと、いやこの、ね、レターに書いてある実績はそれはちょっとわからないですけどって言いやがって、それは詐欺じゃないですか。
そうね、
あるっちゃある。
そうね、
でもそれは面白かったですけどね。ああそうなんだですね。とは多分違いますよ、おそらくね。でも本当に怖くて本当にビクビクしてるなら、そっちが何入るのが苦しくてストレス溜まるなら入らなくていいと思います。だけどね、やっぱリスクの話はあんましたくないんだけど、2ヶ月間で5000円っていう金額で世界を広げるきっかけになるわけでしょ、自分のいろんなコース知ったりとかさ、あと人に会うっていうのがさ、それを試すのにそんなためらう必要ないのかなって思ったりするけど、
そうですね、全然そう思いますね、
うん、
いや本当になんか多分今までに会ったことないと思うんですよ、その例えば、まあ、特にクリエイターとか、まあ、僕らもちょっと楽しみにしてるぐらいなわけじゃないですか、ウェブ制作のセミナーとかね、
確かに、
あの内藤さんの映像制作とか、普通に受けようかなと思ってるし、で面白そうだしね、で知ってたら絶対得するっていうか、
そうだね、
使えるんで、で、まあ、当然アウンさんのコピーライティングの講座も楽しみだし、田中さんのコンテンツホルダーの講座も楽しみだし、それぞれ講師がそれぞれね、各講師の内容を把握してるわけじゃないから、だからそれぞれの講師がどんなことを話すのか、でどんな内容になっていくのかっていうのはものすごい僕は楽しみなんで、単純にもう僕らが学べるぐらい、
そうだね、それは完全にあるね、クリエイターコースとコピーとかやっぱ学べる、でも講師がそう思ってるってことは、そうなはずなんだよね大体ね。
そうなんですよ、
ですね、まあ難しくこれも考えなくていいのかなと、
そうですね。
いやでも結構多いね、
多いって
なんか別のアフィリ塾に入ってるからとか、なんか別の情報商材に参加していますがあまり自分に合いません、つまり失敗しました、とかね。
でも本当に2ヶ月試して、これマジ全部自分に合わないなと思ったらやめればいいだけだから、でもやめたとしても結構その2ヶ月間が全部無駄になったのかって言ったら 100% そんなことはないから
ないね、ないし、他のね工学塾って言われるスクールがね、 こんな2ヶ月間5,000円のお試しとかやってますかっていうところをもうちょっと考えてほしくて、
まあ、確かに
だってやったら大変なことになると思うよその塾、うん、誰も3ヶ月目継続しないわけじゃん、
う
ん、
そうですね、うん、最近のは大体あれですよね内容をほぼ見せないですもんね、
うん、
なんかこんなすごいことありますよこんなすごいことありますよでこれはこんな秘密のキーワードがあってみたいなことしか言わなくて、うん、じゃあ具体的に何やるのっていうのを全く何も言わないっていうのが、うん、結構多いなと思う
卑怯だよね、うん、個人的な感想だけど、
う
ん、
そうそうそう、うん、
やっぱねグラッとくるもん、うん、その 見聞きすると
まあ確かにね
なんとかメソッドとかって言われるとさ
これもあれもそれもできて簡単でみたいな楽ちんでみたいな人にも任せれて 100% 外注化も可能ですみたいなこと言われたら
しかも自分がね稼がせますみたいなさ、う
ん、ああ命かけます
的な天草ねそんなこと言われたらさ
あれを見るたびにねちょっと
ありえねえだろうと思うからね
結構鳥肌立ちますけどね
まあキモいなと思うけどね
だいぶねまあそんなところですかね、うんまあ、あとはねなんか具体的な内容をもうちょっと知りたいっていうのがあったんで、
うん
まあ、ただそれもね実際問題としてこれから講義作っていくんで、うん、様子見ながら作っていくと思うんですよねだから具体的な内容はどうかって言われるとすごい難しいんですけど、うん、それをどうしようかなと思うんです
けど具体的な内容って言われればもう最終的にはね、
うん、
例えば情報教材って言われるような長文のレターがあるじゃないですか、セールスレター、うん、あれ書けるようになったらあれ一本ね大概何でもできるんですよ、
うんうんうん、
チラシも書けるようになるしバックスゲームだって楽勝だし
確かに
メルマガだってもちろん書けるし、うん、だからあの長文レターが自分一人の力で一本書けるっていう実力を具体的に身につけてもらおうかなと思ってます、
うんうんうん、それって実際アウンさんがやってる時ってどんな風にやってます？例えばじゃあマインドマップとかに内容を求めてとかあのセールスレターの型があってとかそういう風にやってるのか、
ね、それはその時の状況とかオファーによって違うじゃないですか、
うん、
例えば初見の人一元さん相手のレターを書く場合はある程度型はありますよね、
うん
うん、でその型に従って忠実にそこは律儀にやるけど、
うん、
自分のお客さんに、ね、もう出すオファーに関しては、うん、あんまりそこはこだわってなかったりしますね、
うんうん、何が一番重要だと思います？コピーライティングって
何が一番重要？
まあざっくり言うといや結構書けないじゃないですか。
書けない、
うん、その書けない状態から書けるようになるっていうのはだいぶ壁があると思うんですよ、うん、
ああいやなんかたくさん大事なことありすぎて
まあ一個一個多分ね壁を壊していくとは思うんですけど、うん、なんだろう
何があるかな
大きな違いとして
大きな違いいやもう俺は何だったかなでもやっぱり書かないと
そうだねそれはあるよね
書かないと何も前に進まないし物も売れないしお金も入ってこないし、うん、だからもうしんどかったけど最初は、
うん、
書いちゃ消しだったけど書き上げましたよ一本、
うんうんうん、確かに、
うん、
まあなんだろうな、まあ、書くことないっていうのが一番大きい壁だと思うので、うん、だから何か
そうそう
惚れたものですよね、
うん、そうそう自分はねこれっていうものをね例えば商品でもいいしそれはあのスピンズのレターのね中のラブレターとか遺書っていう表現を俺はしたんだけど、うん、なかなかないと思うんですよそういう経験って、うん、ラブレターを書いた経験って俺はないし正直言って遺書なんて経験もみんな誰もないはずじゃないですか、
うん
うん、でも実際書く場面になったらあの書けると思うんですよね
うん
うんうん、思いは伝わると思うんですよね、
うん
うん、でそういう気持ちで多分レターとかには取り組んでいった方がいいかなと思いますけどね、
うんうん、まあこれは相手ですけどちょっと面白いなと思うのは例えば自分が好きな漫画とか映画とかアーティストでもいいと思うんで、
うん、
なんかそういうものを売るレターみたいなものっていうのをやってみると面白いかもしれないですね、うん、そしたらレターの形になるじゃないですか、
うん、
だって全く知らない人に対してじゃあそのドラゴンボールを売ってくださいみたいな話をした時、うんうん、とりあえず読めって言ったってそれはね、
うん、
読んでくれないわけで、
そっかプレゼンって感じだよね。
そうそうそうそう。じゃあドラゴンボール何がすごいのか、だからあれですよね、アメトークみたいな、アメトークって番組でよくやってるじゃないですか、うん、最近だったらね博多の中洲の屋台芸人とかに対して屋台のプレゼンをするわけですよ、
うん、
だからそれってその屋台の魅力を 分かりやすく伝えてくれるわけじゃないですか、うんうん、あれはまさにコピーライティングだなと思うんですよね、
うんうん、
屋台って素晴らしい文化があってそこに美味しいものがあると、でそれを一軒一軒というか、うん、面白おかしく、
なるほど、
興味深いように紹介してくれるんで、うん、
そこにはストーリーがあって、ね、
そうそうそうそう、じゃあ行ってみようかなって気になるじゃないですか、うんうん、多分そういうことだと思うんですよね、だからそういうエクササイズというか、
うん、
あの分かりやすいのはちょっと面白いから取り入れるといいかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、まあ具体的には課題図書っていうのも出していこうかなと思ってるし、
うんうん、
それはもう本当ガチガチのキャッチコピーの今も僕が使ってる広告作る際とかレター書く際に使ってるようなものがあるんですよ。例えば昔のね、日本で、今もこうまだ残る過去流行ったコピーとか、そういうものが全部収められたものとか結構あって、そういうものを結構参考にしてたりするし、あるいは小説とかもすごい参考になるし、うん、そういうものをどんどん出していこうかなと思って、
うん、そういうのを知れるのがいいね。だって普通にさ教材買ったり本買ったりとかして勉強してるだけじゃさ、
うん、
でもそういうものも大事とかいうきっかけがないから、
うん、
まあ、やっぱこういうスクール的なものがいいのかなと、うん、練習の場がいいよね、
う
ん、
そうですね、
ないもんね、教材だけでいける人ってやっぱいけちゃうから、もうそうじゃない人はやっぱこういう場があったら強制的にやらされるというか、
うん、
やる場みたいなのがね、あと評価だったりいろんなフィードバックがある場があるわけだから、
うん、
やっぱいいなと思いますけどね、
う
ん、
そうそう、やっぱね、うん、そういう体質にならないとダメだなと思ってるんですよ。ただ勉強して知識つけてそれを使えるかってそんなこと話はなくて、コピーライティングだったらコピーライティング体質にみんななってると思うし、うん、コンテンツメイキングだったらコンテンツ体質になってると思うし、
何でしたっけ、田中さんが大百科を買った時当時の彼女に気持ち悪いって言われてませんでした。
いや言われてた、だってずっと聞いてるしさ、
でなんか喋ってる言葉が全部整理するため、
あ、そうそうそうそう、だからそうそう、当時の彼女が会話の中が全部そうなるじゃん、だってずっと聞いてるから
さ、ならないですよね。
いやマジでその何受け入れる力が半端じゃないからこっちとらねそうだから彼女がねその辺のアフィリエーターよりねマーケティング用語がね達人みたいになってそうそう、店で買って今オプトインされたよねこれとか言って通じるんだよ普通にさあのポイントカードとか作ってたらさ、
うん、
そうなるから、
いやなるよね、なんかもう職業病っていうかさ、
うんうん、
ね、合コンとかさキャバクラとかに行ったりした時にさ、うん、オプトインしたとかさ、
うんうん、ずっと言ってますよね西田さんはね、
いやいやいや、
ね、制約したかった、
そうずっと言ってますもんね制約率が何パーとか言ってますもんね街ごとにね、
おいちょっと待ってちょっと待って
、まあ、田中さんとこの、ね、コンテンツホルダーコースとか特に実践の場としての、ね、意味合いが強いと思うんで、
うん、
実践と評価の繰り返しかなって感じがしますよね、
うん、人から言われるってよくないですか、
うんうん、
あの遠慮して言わないから普通それ多分ちっちゃいそのコンテンツホルダーみたいなだけの塾だったとしたらあんま言えないと思うんですよ、
うんうん
うん、でも言えるから、うん、いいと思う、そういう場はなかなかないと、心がね折れそうになる時もあるかもしれないけど、それもネットワークの力でみんな、 なんタッグじゃないけどスクラム組むわけでしょ。
確かに確かに、うん、そうそう、今ちょうどねスピンズの方でプロデュースしようとしてるあのトレンドアピリのノウハウを持ってる人がいて、うん、その人がマニュアル上げてきてくれたんですけど、うん、まあ、それはね今あの僕がやってるスピンズのメンバーで見て評価をいろいろしてるんですけど、うん、まあ、マニュアルとしてはいいと、ただ人間味がないっていうかその人自身のオリジナリティとかストーリーみたいなものがないからちょっと売りにくいよねみたいな人が出たんですよね、
うん、
つまりそういうことですよね、
うん、
マニュアルとしての完成度とか、うん、コンテンツとしてのクオリティみたいなっていうのは、
うん、
質っていうのは実はそんなに、
うん、
重要視されてなかったりするわけで、うん、それ前提なんで、
うん、
マニュアルよりの完成度が高いっていうのは前提だし丁寧だっていうのは前提なわけじゃないですか。
確かに
そこに対して面白さがあるとか、
うん、
その人の人間性が出てるとかオリジナリティがあるとか、うん、ストーリーがあるっていうところの方がやっぱり売る側としてはすごく重要だし、
うん、
聞く側もそこをね踏まえた上で多分聞くと思うんで、
うんう
ん、ただ単にこれとこれをやってこうすればこうなりますよって言われてもやらないじゃないですか、
うんうん、
そうそう、だからその辺踏まえてね考えてほしいですよね、
うんうん、
意外と専門家になればなるほど自分がこれとこれとこれをやればこうなったからあなたもこれとこれとこれをやればこうなれますよって言っちゃうんで、
うんうんうんうん、
そうじゃないんですよってことですよね、
うんうん
うん、でその時にコピーライティングの力とかも生きてくるだろうし、
うん、
だから横断的にねコースを学べるっていうのはやっぱ一つ大きなポイントでもありますよね。
そうだね、うん
うん、まあ、ちなみにマーケッターコースの方では、まあ、ビデオすら撮ってないんで、
ああそうだよ、
説明は何もしてないんですけど、うん、基本的にはもう DRM を徹底して使えるようになってもらいます、
う
もうこれに限るかなと。 DRM 使えてないからみんな、
うんうん、
でこれできるようになるともう本当にどんなビジネスでも多分うまくいくと思うんですよね。
そうだね、
うん、そうそう、なんかね最近は時代がねちょっとずつ変わってきているからなのかもしれないけど、うん、DRM 市場主義を否定するような、うん、ちょっとあえてアンチの方に回って新しい流れを作ろうとするような出し方をする人もいるじゃない、
うん、
それは分かるんだけど言ってることは。だけども根幹にあるのは DRM だから、
うん
うん、表面はいくら変化してもいいと思うんだけどベースにね持ってないとちょっと話にならないかなと思う、
うん
う
ん、
もうそこかなと思ってます、うん、で DRM っていうのは育っていくもんなんで、
うん、
一つのビジネスの中の DRM ってやればやるほど強化されていくわけじゃないです か、
うんうんうん、
かつまり例えばじゃあ最初にね費用対効果みたいなことで考えると思うんですよね、最初にじゃあ広告を出して1リスト1000円かかりましたと、でもそれもまあもちろん安くしていくっていうのを考えるし、うんうん、より多く獲得していくっていうのを考えると思うんですよね、うんうん、で1000円かかった広告に対して売上も1000円でしたってなるとプラマイゼロなわけじゃないですか、うん、あるいは悪い時は売上500円でしたってなるわけですよね、うん、だからマイナスが出ちゃうわけですよ、うん、でも商品がじゃあ2個になりましたらどうですかとか3個になりましたらどうですかとか、うん、つまりフロントエンドとバックエンドって考え方があるわけなんで、だバックエンドもしっかり用意してそこまでやっていけば最初は大変ですよ。商品1個作るのも2ヶ月とか3ヶ月かけて結構ねもう死ぬ思いをして作るわけじゃないですか、
うん、
でも1年それやれば4つとか作れるわけですよね、
うん、
だから4つある時に DRM の この進化が発揮されるわけじゃないですか、
うん、
で費用対効果が上がっていくんで、うん、じゃあ1リスト獲得するのに1000円かかっても売上が3000円ですっていうふうになるわけですよ、
うん、
ってなると単純に3倍になってるわけなんで、うん、どんどん広告費回せるし、
うん、
で売上はもう基本的に全部広告費回すってことやれば限界値もできるわけですよ、
うん、
つまり広告っていうのをね無限に出せるわけじゃないんで、
うん
どっかで限界値があるんで、じゃあ月に200万円までだったら広告が回せるから、つまり売上600万円は確保できるみたいな状態になると思うんで、そういう状態が作れる、それが DRM だと思うんで、そうだからそこをねしっかり本当に学んでもらってちゃんとマスターしてもらいたいなと思います
ね。
でそのね育てる作業っていうのがほらやらなきゃいけないことじゃないですか。
そうだね、
自分で商品売る場合もやらなきゃいけないし、誰かの商品売る時も1回で諦めちゃダメっていうか、
うんうんうんうん、
終わりじゃないんで、だその粘り強さがね DRM には僕は必要だと思うんで、
うん、
そこを1年間かけて学んでもらいたいなと。でそしてその粘り強ささえあれば多分どんなものでもうまくいくんじゃないかと思うんで。
確かに、
うん、
そうそう、俺最初に DRM の概念を知った時はすごいワクワクしたけどね。
ワクワクしたよね、
うん、なんか
かなりね、
もう俺何でもできそうな気がするみたいな、う
ん、分かる分かる、超分かる。
それはなんか営業とかやってきたから、勤め人の時になんかそういうものが全部活かせる概念がここにあったって思ったし、
なるほどね、
うん、
分かりました。じゃあまあ大体質問としてはこんなところだったと思うんで、
うん、
まあ、最後にというか、まあ、もう一個僕のメルマガで募集したからだと思うんですけど、講師の人の人柄というか人間性みたいなのがまだあまり見えませんっていう意見もあったんで、
なるほど、
どうしましょう、なんか最後にメッセージを。
なるほど、
まあ、今回クリエイターコースの人は、ね、ちょっと来てもらってないんで、うん、紹介できないんですけど、
うん、
人柄
を逆にこのお互いで紹介し合うとしても
、ああなるほどね、
田中さんが青海さんを紹介するとしたら、うん
うんうん、ね、田中が青海を表現するとしたら、表すとしたらですよ、僕らは多分このスピンズネットワークで、なんだ、学んでもらうことっていうのを全部がすげえプロフェッショナルで超一流でその力っての持ってるかって言ったらそうじゃないと思うんだけど、でもまんべんなくその力を持ってて、
うん、
やれてる、まあいい事例だと思うんですよ、
うん、
もうこの6、7、8年ぐらいやってるわけじゃん、
うんうんうん、
ですごく愚直にやって、僕とアウンなんか多分リスト数なんかすごく少ないけど、うん、例えば DRM ってもすげえ愚直にやってコンテンツメイキングもちゃんとやって、
うん、
コピーライティングってもちゃんと学んでアウトプットしてるから今があると思ってて、でそういう人って僕はもう知らないんですよ、
うん、
自分とアウン以外であんまりね。でそれをちゃんとやってる方なんで、多分コピーライティング以外でもそのクリエイターコース以外は全て講師はできるはずなんですよね。でもあえてそのコピーライティング、うん、っていうところをね、まあ講師としてやるんだから、正直なもん素直な感想で言うと、感想というか思いで言うと まあ俺も学ばせてもらおうかなってそう思ってますよ、うん、アウンの場合コンテンツメイキングのところにもコピーライティングを確実にしっかりとフィードバックというか入れてるじゃない、何でもそうだから、うん、すげえ楽しみで力は間違いなくある人だなと思ってますよ。
なるほど、
アウンさんのコピーはね丁寧、うん、
丁寧だね、う
ん、ちゃんと書きますよね、
レターとかすげえちゃんと書いてるしね、
うらやましいよ、
うんうん、
マジで
最近の大好きなレターとさ、うん、最近のアウンのレター見たらさまあ違うからね丁寧っぷりが、うん、でもすごいと思うんです
よ、と残していこうっていうレター書くときはさ、うん、それで終わりっていうのがあんまないから、そうそう、ずっとね売り続けていく、
うん、
自動化の流れに乗せるっていうところまでゴールにしてるから、
うん
うん、ちゃんと作っときたいっていうのあるし、
うん、
その自動化も全部 DRM でできちゃうから、
うん
うん、っていうのはありますよね、
うん、
じゃあ青木さんから見た田中さんは
ですね、まあ、なんか人間性とか人間味っていう話だったんで、
うん、
ちょっとずれてるかもしれないけど、彼と会ってまだ3年経ってないんですよね僕は、
うん、
でこ、まあ、2年ちょっとなのかな、
うん、
2年半ぐらいで、これ言うとそんな風に見えないっていうぐらい、まあ、仲良くさせてもらってるのかなと思ってて、うん、で僕これまでねビジネス始めても8年ぐらいになりますけど、その同じ業界の仲間っていう人間をねそんなに作ってきた方ではないんですよね、
うん、
もう逆に言うと3年4年ぐらい前まではもう一人で孤独に勝手にやってきたっていうタイプだったんですよね。でこの3年ぐらいでいろんな仲間に恵まれて、まあ、それもねその環境に飛び込んだっていうのがあったからですけど、その中の一人なわけですよ、
うん
うん、田中君っていうのはね、うん、で僕から見て彼っていうのはすごいね、あの熱い熱きロジカルメッセンジャー、熱いんだけど話してることはすごく論理的だし、やっぱりコンテンツもね全部論理的、
うん、
分かりやすい、うん、でこうコンテンツってその人の色がより反映される、まあ、コピーライティングももちろんそうなんだけど、うん、コピーはそれ当然じゃないですか、その人の色が出るっていうのは。でもね実は本当に色が出るのはコンテンツだと思ってて、例えばものすごくバカ丁寧とか、かなりあらはあるけど本質をしっかり抑えてるとか、もうテクニックによってるとかね、すごい論理的とか、いろんな色が出ると思うんだけど、田中君のコンテンツっていうのはねすごくねロジカルで分かりやすい、分かりやすいけどところどころ熱がにじみ出てるっていうね、そういう特徴を持ってるなというふうに思います。だから彼はね以前はほぼ毎月みたいな感じですか、 DRM の流れの中で、
うん、
毎月かあるいは2ヶ月に1回ぐらい、
うんうん、
教材みたいな、教材ないし塾みたいなものを、
うんうん、
何らかの場を、
うん、や毎月の年あったよね、
うん、やってたと思うけど、うん、それでもねやっぱりその読者さんたちが疲弊せずに、
うん、
ずっと同じかそれ以上の、うん、売り上げっていうの結果としてね上げ続けれているのは、やっぱそのコンテンツに満足してくれてるからですよ、うん、だから、まあ、僕のコピーもそうだし田中君のコンテンツもそうだけど、まあ、一生懸命作ってるっていう、僕らも泥臭くやってるわけですよね。だから今講師っていう立場ですけど、うん、別にあぐらかいてるわけじゃないし、俺らたちが教えてやるぜとかっていう態度でね臨んでるわけじゃないし、僕らもこれから勉強していく、うん、こう受講してくれる人たちの何倍も勉強しながら そこでインプットしたものを、全力でアウトプットしていく、そのぐらいのつもりでやるので、一緒にね泥臭くやっていけたらいいかなと思ってますね、
うん
うん、そんな感じですか。
はい、わかりました、うん、ちなみにじゃあなんでしょうね、これは音声はアウンさんのメルマガとか田中さんのメルマガでも配りますよね、
うん、
キュアン
で、うん、
じゃあ逆に僕を紹介
する。ああそうね大輔、補佐大輔くんはなんだろう、この業、俺はそのコンテンツメイキングっていう意味で言えば大輔のコンテンツで知ったし、
うん、
あと、まあ、コピーライティングもそうだよね、
うん、
全部で、まあ、飛び込んで正解だったなと。こいつに出会ってなかったら今の今は間違いなくないから、
うん、
100% ないから、
うん
うん、だから面白いと思いますよ。でも今と昔って状況違うじゃん、あんがさ、うん、大輔知ったのと同じぐらいの時期でしょ、
うん、
完全かあの頃はさ、そこまで大輔みたいなやついなくて、
うん、
なんか大御所みたいなやついなくて、
うん
でなんか情報もそこまでなかったから、
うんうん、
飛び込みやすかったと思うの俺だ、
う
ん、もう今はもういろんな人たちがいて、
そうそう、
いろんな人たちを実は 育ててるって言ったら言葉違うかもしれないけど、うん、きっかけを意外とこの男が与えたりしてるわけじゃない。それは ICC っていうコミュニティだったり、うん、いろんな今までやってきたサービスねがもう物語ってるから、
うん、
何をね躊躇する必要もないんじゃないかなって思いますよ、
うん
うんうん、だっていっぱいいるんだもん俺らみたいなのが、
うんうん、
大輔をきっかけにこうなったみたいなのがね、うんうん、面白いと思う。
そうね、まあ、うん、一部では老人扱いされてる嫌いも、うん、あるかもしれないけど、うんうん、そうそう
最近でもちょっと若返ってきた気も、
ね、ああそうだね、
うんうん、なんかねやっぱりね本物はどこかっていうことをちょっと考えてほしいなと思う、うん、チャラい人いっぱいいるよ、いっぱいいるしそれは稼いでるんでしょう、いろんな最新のね、うん、なんとかメソッドみたいに使ってやってると思うんだけど、その人がそもそも誰から学んだのかとかね、
うん、
っていうとこ辿っていけば、そして本質と一番ついてることをねやっぱ教えてくれる人は誰なのかってことを辿っていけば大概ね浅田大輔あたりに流れ着くんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、そう本質とテクニックのバランスもなんかいいよね。このさ褒め合いみたいなこの空間はさよくわかんないんだけど、でもそれ俺あるなと思ってて、ね、マインドセットマインド論だけじゃないじゃん、だからそれテクニックだけのにもないけど両方あるから、
あのねあ分かった、大輔はね例えばマインドに逃げる瞬間とかってあるじゃん、
うんうん、
逃げた瞬間いやそこはマインドじゃなくてテクニックを考えるとこでしょって突っ込むし、テクニックよりに話してるときいやそこはもうちょっとマインド入れてっていうか、うん、もうちょっと本質を見ないとダメでしょうとか、そうそう、
あるある、
逃げをね許さないっていうか、
うん、そうね逃がさないね、
うん
うん、
いつでも最適なバランスで、マインドセットだけじゃダメだし、うん、テクニックだけじゃダメだし、
うん
うんうん、そのバランスがね非常に取れた人間かなと思いますけどね、
うん、で毎24時間起きてるときは基本的にこの遊んでてもゲームしてても飲んでてもなんかビジネスを絡めた思考回路になってしまってるから、だから引き出しは多いよね、
うん、
だから、うん、面白いと思う、いろいろ絡んでいけば、
まあ、最近はほらチャットの方でスピンズで一緒にやってるから、うん、まあ、一緒に仕事したことなんてない方がいいじゃないですか基本的には。でも最近だとその仕事ぶりというか、うんうん、を見えてると思うんですけど、
そうね、そうだね、まあちゃんとやってますよね、
まあ働い
てる、早いスピーディーなんか、
うん、
朝方にチャット入れるのだけはやめてっていうこと以外だって4時とか5時とかだね、
うん、で通知をやめればいいから、
うん、そうだね、もう早いよ、ディレクション力はとかもねやっぱね、
うん、
うん、
そうだね、
そうそう、ザ・マーケッターみたいな仕事してますから、
してるね、うん、すごくしてるね。
そうそう、まあだからそれも踏まえた上で結構マーケティングの今回の講座はまた新しい、今まではほら自分一人でやってきてたから、うん、自分一人のディレクションでやって、
うん、
だから人を使うとか人と協力するってことは全くなかったんで、
うん
うん、まあ、その辺を踏まえた上でのいろんな話ができるんじゃないかなと思ってます、
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん、
そうっすよね、最初だって俺大輔にやった時が多分5年前ぐらいのセミナーに行ったんだけど、うん、一応挨拶に行った時にまるで虫けらを見るような目で
見られてたね。やだねそれ。虫けらを見るような心で見てたんじゃないか。
あ、そうですか、よろしくお願いしますみたいな。
そんな感じだもん大体、ね、
次の瞬間忘れてるだろうっていう顔してたから、
うん
うん、
いや平等に見てるんです、みんなの
思い、うん、でもねそれを受けてこの野郎と、
うん、
もう絶対に、うん、記憶にね、うん、刷り込んでやるぞぐらいな、今日はこの辺でいいだろうと、
うん、だから俺最初挨拶にも行かなかったの。もうなんかみんな並んでるからさ、からこれがそのスピンゼットワークの全体集会とかやるんでしょ、うん、来た時にそれはそういうやつだって分かっとかないと、
うん、
温度差が例えば俺と大輔だったら温度差違いすぎるから、うん、そう、じゃあ頑張ろうぜ仲間だぜみたいな感じの色と大輔みたいにスンってしてるさ、でも思いは一緒だから、うん、この辺は面白いよね、うん、意外と熱いし、
まあ、あんまり寄ってこられるとね困るけ
ど、うん、大輔はやっぱね2次会3次会ぐらいまで行かないとその進化が発揮されないから、
うん、
1次会で帰る人はいつももったいないな、うん、って思うんだ
よ
ね、
うん、まあでも大丈夫ですよ、ちゃんと真面目にやってるから。
そうだね、
うん、ってとこですかね、
うん、
まあちょうど今日もねスピンズの方でいろいろまた新しい動きがあって、スピンズネットワークじゃなくてそのスピンズ本体の方ですけど、打ち合わせがあって今東京来てるんですけど、まあ、僕らも実践、もうとにかく実践してるんで、だから最新情報はとにかくいっぱい入ってきてるし、でどんどん新しいチャレンジをしてるんで最新情報を得てるというか、
うん、
作ってます、
う
なのでこれから1年先、今ねこういう内容で話そうかなって思ってる内容と全く違うものが結果出来上がる可能性もだいぶ高いんで、でもそれは多分より良い方向に変わってると思うんで、僕らもまだまだ進化の途中だし、でこれから先の時代のことを考えると本当にもっと進化していかなきゃいけないなって思ってるんで、だからぜひこのタイミングでスピンズネットワーク入ってついてきてもらいたいなと。で今回は、まあ、さっき一番最初に言ったように5000円で2ヶ月間4コース全て受けられるっていうオファーになってますんで、このタイミングをぜひ逃さないようにしてもらいたいなと。結構また今度でいいかなって思っちゃうかもしれないんで、あのそうじゃなくてぜひ今回から入ってください。ってことでじゃあこれは終わりにしましょうか。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。